Nikuru Pareyang Itakam Avan Ohum Sakura Tira Anarang Kinkamui Maushrika Ayai Koshinere
イランカラプテ、おはようございます。2018年2月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第202回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イン庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM イニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今月の4日には立春を迎え、暦の上では春となります。しかし、このスタジオのある二豚では雪が積もっており、春の訪れはもう少し時間がかかりそうです。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月18日付北海道新聞より文部科学省キャリア教育表彰トマト活用ビラトリ高校が有料校地場産トマトを活用した新メニューの開発などに取り組んでいるビラトリ高校が文部科学省が表彰する2017年度キャリア教育有料校に初めて選ばれた。道内からは同校のみで、地道な活動が認められて嬉しいと喜んでいる。文科省は、働く意味を考えるキャリア教育を重視し、2006年度から表彰している。本年度は、顕著な功績が認められた全国121の教育委員会や PTA、小中高校、特別支援学校などが選ばれた。同校は、家庭科の選択科目、フードデザインの授業や部活動で、トマト農園と連携して苗植えや収穫を体験、トマトを使った新メニューの開発などを実践している。生徒が町内の小中学校で食育についての授業も実施している。表彰式は1月11日に東京都内で開かれ、表彰状を受け取った渡辺由美子校長は、次世代を担う人材の育成や地域産業の発展に貢献していきたいと話している。本日二つ目の記事は、1月21日付北海道新聞記者の視点コーナーより、報道センターの村田亮さんの記事です。政府は2020年、胆振管内白老町にアイヌ文化振興の拠点、民族共生象徴空間を開設する。東北以北で初となる国立博物館をはじめ、各施設の造成工事はすでに始まり、展示物や体験学習の概要も徐々に分かってきた。ただ、その内容からは、年間来場者100万人の目標達成は難しいとの指摘もある。道内外の多くの人を招くことが、アイヌ民族の歴史や現状への理解を広め、差別の解消や誇りの回復につながる。今こそ関係者は、アイヌ民族の声に耳を傾け、多彩な文化の魅力を発信する方策に知恵を絞ってほしい。象徴空間の開設は、アイヌ民族を先住民族と認めた政府が設置した有識者懇談会で2009年に提言され、2014年6月に基本方針を閣議決定した。基本構想には、アイヌの人々による歴史、伝統、文化等の継承、創造の拠点、国内外の人々の理解を促進する拠点などを掲げた。政府は昨年、国立博物館の基本設計のほか、民族舞踊を観覧できる体験交流ホールや、伝統料理を食べられる体験学習館など、 各施設の概要を公表した。ポロトコ藩で現在民間で運営するアイヌ民族博物館は本年度末で閉館し、その跡地に建つ博物館などの工事が新年度から本格化する。開設準備には遅れが目立っている。昨年度中に決まるはずだった歴史講話や舞踊公演などの体験交流活動は、未だに具体的な内容が見えない。これに伴い、入場料の設定や従業員数なども決まらず、来場者誘致に向けた本格的な議論は進んでいない状態だ。さらに昨年公表された各施設のイメージ図は、近代建築様式が中心だった。政府のアイヌ政策推進会議作業部会委員の一人は、アイヌ文化を楽しめる施設に見えず、何度も訪れたくなる魅力が感じられないと指摘。別の委員は、この建物では一般の公共施設と同じ、時間がないからとやっつけ仕事になっていないかと疑問を呈した。政府関係者は、来場者100万人は難しいかもしれないと漏らす。準備が遅れる背景には、前例のないアイヌ民族関連の施設を開設する難しさに加え、内閣官房や国土交通省、文部科学省など関係省庁が複数にまたがり、意思決定が遅れる縦割りの弊害も影響しているようだ。すでに建物の基本構造は固まり、大幅な見直しは難しい。それでもアイヌ文化の魅力がより感じられる施設にするため、長年道内で観光客らに文化を伝え、育んできたアイヌ民族らの意見を聞くことが重要ではないか。釧路市阿寒湖温泉のアイヌコタンでは、観光地として幅広い層にエンターテインメント性があるアイヌ文化を発信してきた。日高管内ビラトリ町二豚では、工芸作家が独創的なアイヌアートを制作し、観光客らに現代社会に生きるアイヌの思いを伝えてきた。白老では、民間のアイヌ民族博物館で、アイヌが主体となって道内外のツアー客に多彩な魅力を提供してきた経緯がある。象徴空間も各地に伝わるアイヌ文様や工芸、伝統的な知性、家の建築様式などを施設の外観や内装に最大限活かし、アイヌ民族らしさを追求してほしい。何気なく立ち寄った観光客に理解してもらうためには、エンターテインメント性も大切だ。来場者がアイヌ文化の魅力に触れ、感動してもらうことで、アイヌ民族への親しみが湧き、再来訪につながると思う。本日、三つ目の記事は、1月21日付、北海道新聞より、江戸後期の松前藩、道東のアイヌ民族へ文書、東大などのチーム、ロシアで確認。江戸時代後期、松前藩が道東のアイヌ民族の有力者に対し、和人の漂着者の解放などを支持する文書が、ロシアの国立図書館に所蔵されているのを、東京大学資料編纂所などの研究チームが確認した。松前藩がアイヌ民族に出した文書の原本が見つかるのは初めて。専門家は、藩の勢力が従来考えられていた時期より以前から、同等に及んでいた可能性を示す貴重な資料と話している。文書は、海外に所蔵されている日本関連資料を調査している研究チームが、サンクトペテルブルクのロシア国立図書館で発見した。書面の記載から、松前藩が1778年、安永7年、現在の根室市にあたるノッカマップを拠点としたアイヌ民族の首長、ションコに宛てたものとみられる。内容は、命令を意味する定めの大事に続き、一つ、アイヌ民族が喧嘩や口論を行わない。二つ、アイヌ民族と和人が取引する商い小屋、運上小屋の火事に注意する。三つ、和人の漂着船が流れ着いた際は、定め書きを見せて、漂着者を解放する。四つ、漂着者はアイヌ民族の村々を順に送り、和人の滞在地まで送り届ける。の四箇条。最後に、背いた際には厳しく処罰すると記されている。これまで同等のアイヌ民族は江戸後期まで比較的自立した地位を保ち、1789年、寛政元年に国後島や羅臼、標津のアイヌ民族が和人の搾取に対して起こした国後目なしの戦いを経て松前藩の支配が及ぶようになったとされてきた。ションコは 戦いを収束に導いた人物として、画家の柿崎波京の作品、イシューレス像の一人にも描かれている。共同研究者として、サンクトペテルブルクで文書を確認した北海道博物館の東学芸員は、文書の発見は1778年に、すでに藩がションコに命令を下す立場にあった可能性を示唆する。江戸時代後期の松前藩と同等のアイヌ民族の関係を捉え直すきっかけになると指摘する。文書ではこのほか、これまで知られていなかった松前藩の蝦夷地奉行と呼ばれる役名、もしくは機関の存在も明らかになった。文書がロシアに渡った経緯も不明で、ロシアとアイヌ民族の接点を明らかにする手がかりの一つとなる可能性もあるという。本日最後の記事は、2月6日付北海道新聞より、街に彩り、心弾む。札幌嬉しぱクラブが、同心地域元気大賞に選ばれたのでご紹介します。札幌大学嬉しぱクラブ、アイヌ文化担い手育成。札幌大学の嬉しぱクラブは、アイヌ文化の担い手育成を目的に、2010年4月に発足した。嬉しぱは、アイヌ語で育て合いの意味で、学生18人が所属。普段はアイヌ文化を学び、昨年の冬季アジア大会の採火式など、各イベントで発信し続けている。毎年秋に学内で行っている嬉しぱフェスタは、音楽家の坂本龍一さんを招いたり、人気漫画ゴールデンカムイ特集を行ったりと、多彩な内容が一般市民から好評だ。代表の本田裕子教授は、アイヌ文化復興の担い手を育てる拠点としたいと話している。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、1番目のニュースでですね、ピラトリ高校が文部科学省からキャリア教育で表彰されたと。
はい、
というニュースございましたけども、ピラトリ高校の皆さん、おめでとうございます。
ありがとうございました。最後にイベントのお知らせです。現在、ピラトリ町立二二谷アイヌ文化博物館では、ゴールデンカムイとアイヌのミングの世界展が開催中です。4月からアニメ放送されるアイヌが取り上げられた漫画の企画展で、登場人物の等身大パネルや原画も展示されています。2月25日までとなっていますので、ぜひ足を運びください。二つ目は、毎年行われております。シシリムカアイヌ文化祭が今年もピラトリ中央公民館で行われます。2月18日正午より、ピラトリ町中央公民館にて、二二谷アイヌ語教室子どもの部の皆さんの合唱などの発表、二二谷アイヌ語教室成人の部のユカラやカムユカラの発表、その他に踊りなどもございますので、ぜひおいでください。以上が地域のニュースでした。担当は仙石優子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、フィンランド北カレリア地域セルキエ村の村長さんであります、テロ・ムストネンさんです。おはようございます。
Greetings, terve, terve.
はい、それではですね、フィンランドからこの日本までお越しのテロさんにいくつかお話を聞かせていただきます。まず、テロさんの、ご出身地はどちらでしょうか。
So, Tero san, where are you originally from?
I was born in the town of Tampere, but then moved in 2004 and 5 to North Karelia, and now I live in the village of Selkie.
Tero san は Tampere 村というところで生まれたんですが、2004年から5年にかけて北カレリア村地域というところに移りました。で、それ以来、Selkie 村に住んでいます。
はい、それでは日常使っている言葉っていうのはどういう言葉でしょうか。
So what is the language that you usually use every day?
In the village of Selkie, usually people speak Savo-Karelian form of Finnish language.
北カレリア地域、特にセルキエ村ではサボカレリア方言、まあ、フィンランド語の、まあ、サボカレリア方言を使います。
はい、2つ目の質問になりますけれども、ニブタニへの訪問は2005年以来ですが、再び訪れた印象をお聞かせください。
So you visited Nibutani for the first time in 2005. So what is your impression of your second visit now here?
We are here again to pay respect to the memory and working legacy of Kayano-san who passed away in 2006. And now we are having a wonderful visit again to the museum, to the cultural houses and the Kayano family, and of course we are very thankful and impressed by this work that you are doing for Ainu culture.
テロさんは、茅野茂先生が行われていた、ま、ことに関して、敬意を表するために、ま、来ているんですが、ま、今回も非常に印象的な旅となっております。
はい、ま、今回のですね、日本の訪問の目的を教えてください。
So what is the purpose of your visit to Japan this time?
Last week, I took part in the International Symposium for Arctic Research in Tokyo, and the second part of my trip here is to try to discuss with Ainu what kind of cooperation we could have between Snow Change, which is my organization, and the Ainu people.
先週、国際会議で、国際北極研究シンポジウムというのが東京で行われました。でそちらに参加するのが一つの目的だったのですが、今回今北海道に来ている目的としては、彼が主催をしているスノーチェンジという団体があります。でその団体、国際的な先住民族のネットワークなんですが、それでアイヌ民族の方々とできる限りコラボレーションをしたいということで、まあ、そのコラボレーションに関してお話をするためにこの北海道に訪れております。
はい、それでは次の質問になりますけれども、生態系の保全を専門にされていると伺いましたが、具体的に教えてください。
So you are expert in the ecological restoration. Could you tell us the detail?
Snow Change is a non-profit organization for the past 18 years, and we do a lot of things. But one of the things we are, I guess, world leaders on is community-led ecological restoration of especially rivers. So I'm leading a lot of the work to restore. Reverse back to health.
スノーチェンジは非営利団体として18年間活動してきているのですが、特に専門としているのは川の生態系の保全でありまして、コミュニティが主体になった川の保全復元を専門としております。
And much of the work has been inspired by the messages and knowledge of Kayano-san.
私が行ってきたことのインスピレーションというのはかなりの部分を茅野茂先生から得たものであります。
はい、それでは次の質問に進みますが、まあ、今回2度目、ニブタニを訪れて、まあ、先ほどいろいろなお話をさせていただいたんですけれども、このアイヌ民族への提案などがありましたら教えてください。
If you have any proposal to the Ainu people, please share with us.
Well, first of all, we are holding festivals of northern fishing tradition every 2 years, and the next one will be in Finland in September. So we would love to see an Ainu delegation to take part in this event in Finland. Secondly, we would like to welcome a conversation of how the Ainu would like to participate in the international network that Snow Change has all across the Arctic from Alaska to Siberia. But it's really up to the Ainu to decide what is the most important issue. But this is an open invitation for them to join us.
一つ目としては、今年9月に行われる、北の漁業フェスティバルというのを、まあ、があります。で、それに関して、アイヌ民族の方々でぜひいらっしゃっていただければありがたいと思います。でこれは北の先住民族の人たち、もしくは原始コミュニティの人たちが集まる大きな漁業に関係するフェスティバルでございます。
はい、
で2つ目があるんですか、
はい、はい、
2つ目というのは、はい、もしご関心がある方がいらっしゃいましたら、スノーチェンジの活動に、できる限り加わりたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひその方とお話をしたいと。でもちろんそれはアイヌ民族の方で、そういう志をお持ちの方、そういうふうに希望される方があればというようなことです。
はい、それではですね、次お話を伺いたいんですが、アイヌ民族へのエールをお願いします。
If you have any encouraging message to the Ainu people, please share with us.
Just like nature portrays its resilience even though it may seem heavily damaged, so the traditional and indigenous peoples can rebirth and restore a lot of their life way and culture if the spirit of the people remains. And what I see of the Ainu, this is the case. So even though your present moment might be hard, never lose faith that all of these things can come back.
自然の生態系と同じように先住民文化というものも一見ダメージを受けているように思っても再生することができます。もしかしたら辛い時期というのはあるかもしれませんが、希望を失わずに努力を続けていくことが大事だと私は思います。
はい、ありがとうございます。そして最後なんですけども、この FM ピタウシという、まあ、ラジオ の放送局の名前なんですけども、この FM ピタウシへ出演された感想をお聞かせください。
Do you have any comment on this program that you appeared?
It's wonderful to see Ainu Radio, and I wish all the best to the listeners, and we fully support actions like these, because we also have to participate in the modern world, and radio is a wonderful way to do that.
Ainu の人たちが主催するこのようなラジオ番組があることを非常に嬉しく思います。できる限り支持したいと思います。そして現代私たち先住民族や現地のコミュニティというのは近代に参加しています。なのでラジオというのは非常に重要なツールであると思います。
はい、本日のお客様はフィンランドからお越しの北カレリア地域セルキエ村の村長さんでありますテロ・ムストネンさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとう。
茂る二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源を聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。調律博物館や、二谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。出演者自己紹介でお願いします。
はい、二谷在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
本庁から来ています貝沢博子です。よろしくお願いします。
二谷から来ました、本田純です。よろしくお願いします。
はい、司会の方は、二谷小学校阿部が務めさせていただきます。今日のテーマは冒頭でもあったんですけれども、大雪の最近ちょっと大雪降ったっていうふうなこともあって、ざっくりと雪っていうふうなテーマでいきたいんですけれども、
はい、
シロさんどうですか。
そうですね、うん、ちょうど今週じゃない、先週の月曜だか火曜に降った雪がありましたよね、はい、結構30センチぐらい積もったんですよ ね、
そうですね。で、
私がこのスタジオにしているところの前が結構雪、面積も広いんですけども、はい、自力でスコップで雪かきしたんですよ、はい、もう結構疲れるというかね、 あまり長時間やるともう汗がべったりなっちゃうんで、はい、10分だけやって、はい、それでまだ休んで、まだ10分やって、結局2日がかりで雪かき、自力でしました、
はい。
で、その後、ちょっと機械でね、ザーってやってもらって、あの労力返してほしいと思って。
可能ないですね、機械にね。
機械はあっという間ですわ、本当にね。まあ、それでちょっと久々に自力でなんか雪かきしたなって。
はい、あ、いい運動になりました
ね。うん、なったなった。ちょっと運動になったね。
うん、本当に。月、火、水と3日続けて降ってたんじゃない
かな。そうそう、なんかね、あれ本当ひどいなと思って、ひどいって。久しぶり。この辺ってあまりね、雪降らないですよね。
日高管内、雪に慣れてないから。
そうですね、
特にあの静内とか、ニカップとか、あの海岸線って雪降らないですよね。で、今回大雪でビニールハウスかなりね、
そうですね、
被害受けたって新聞でも出て
た。琵琶鳥町は、その構えがあったから、そんなふうなことでね。
琵琶鳥町はちゃんとね、ビニールハウスあっても雪かきするなりなんなり。
そうですね。
都内が、ちゃんと。良かったですね。
本当に静内の方なんかは本当に少ないところで、あの小説の前、少ない雪って書いてね、
はい、小説、
その辺を売りにして、
うんうん、
結構観光客とかを呼び寄せてるところもあるんでね、だからハウスが結構倒れて、大変な、何億っていうふうな、そんなのが出てましたね。ひろこさんどうですか？
ちょうど私車の中に6日、空港に向かってたんですよね。私運転じゃなかったんですけど、ホワイトアウト、真っ白で、もう、怖いな、大変だな、みたいな。まあ、対向車が来たから、対向車が結構あったので、まあ自分は、こう私たちが走ってるところが分かりやすかったんですけど、もし対向車なかったら、本当にね、中央の真ん中の線が分かんないっていうか、すごく、大変な思い。
そうですね。
はい。
京都のもう雪降るけど、そんなホワイトアウトなんてないです
ホワイトアウトは、北海道に来てからびっくりしてました。
そうですよね。本田さんどうですか、雪。
いや、雪、私も、あの、車が軽なんで、私が他の車と合わないものだから、結構こう、ハンドル取られることとかあるんですよね。やっぱりこれは、やっぱり慣れてないと本当に怖いもんだなっていうのは思いましたね。
そうですね。あの北陸福井かな。
1500ぐらいだから1600ぐらい、
ね、長いことかかりますよ ね、
ね、3日ぐらいかかりますよね、
そうずっと止まってるとね、あの雪かき除雪もできないんで、自衛隊が出動してって、自分もあの前も話したんですけど、日高管内に来て、雪が少ないんですけど、自分実家旭川なもんですから、どっちかっていうと冬はやっぱり雪降ってもらわないとっていう、
あ、言ってますね、
雪を、
そうですね、前なんかそういう話、
物足りないみたいなこと言ってた、
雪が降ると周りが真っ白くなると安心するっていうか、はい、なんかホッとするっていうふうなのあるんですけど、ちょっと降りすぎたっていう。
それでも降りすぎ
た。さっき、シローさんもね、運動不足解消って聞いて、学校の前、結構広くて、結構、雪かきそんなに苦ではないんですけど、自分は。
慣れてる。
だけど、それでも結構な筋肉痛
なりますね、
なったかなっていうふうな。この間、ちょうど、水曜日が一番ひどかったのかな。
ああ、そうです。7日。
ね、水曜日に、日高町、門別の方の富川と門別、休みになったんですよね、学校。
ああ、雪で。
連休。日高町は休みにしなかったんですけど、その辺が、これ、だけど、これで休みにしてたら、この間も笑い話で言ってたんだけども、闇沢とか朝日川冬学校やれないよなっていうふうな、そんなふうな、そんな話をしてたんですけども、これ、慣れてないですよ
ね。そうですよね。私たちね、慣れてない。
雪に音ってありますかね、降るときに。
雪は、シンシンって音です。これも全然信じてもらえないんだけども、周りの人にね。 自分雪降ってるのを、
はい、
あの感じることができるんですよ、
はい、
あの家の中にいて、うん、今日は雪降ってるなっていうのを、うん、あのすごい感じるんで、
はい、
雪降ったら朝早く起きて学校の雪かきしに行かなきゃなんないんで、
うん、
あの落ち着いて寝てられないんですよ。
はい、
まあ、もう、年取って朝早く起き、目覚めるんですけど、雪降った時はもう、さらに早く、
うん、
もう、2時、3時って言ったらもう寝てられないですよね、
うん。
雪降ってるって感じると。う
ん、あすごい今の校長先生の話、うん、私、すごい、あの、今までの疑問を解決できたんですよね。
うん
10代の頃だから30年前に、うん、私ラジオをよく聞いてたんですけど、
うん、
そこであのドラマをやったんですね、ラジオドラマ、
うんうんうん、
そこであの北陸の人が東京に出稼ぎに来てて、
うん、
それで有線を聞くっていうシーンがあるんですよ、
うんうん、
そこで雪を聞くんですよね、
うんうん、
で雪にはチャンネルがあって、これは自分のところの雪っていうのを聞いて涙するっていうのがあったんですよ。雪に音があるのかなっていう。
あのもう 体感ですね。音を肌で感じるっていうかな。雪降るとすごい静かになるんですよ。
そうなんですか。
自分住宅があるところ国道近いんで、
はい、
あの車トラックいっぱい国道のここ通るんで、
はいはいはい、
トラックが通る夜中でも走ってるんで、
うん、
それ聞こえるんですけど、
うん、
雪が降ると聞こえなくなるんですよ。うん、
へぇー、
すごい。
それは知らなかった。知らなかった。
雪に音が吸い、
はい、
取られる、吸い込まれるっていう。
あそしたら、今、ここで、あの、やっぱりここの町内で育った方が、
はい、
どっか町、あ、もう、例えば、
うん
関東とか行かれてる方がこの雪の音をラジオとか何かで聞けた時に何かジーンとしてくれることもあるのかなって、
う
ん
う
ん、
ああなるほど、
うんうん、本当にわっさわっさ降ってわっさわっさっていうのも、 もう北海道 の雪を表現する独特な表現じゃないかなっていうふうに思うんですけど、
うん、
あのぴったりだなっていう、
うん、
あとあの風も吹かず、まっすぐ降ってる、
うん、
そういう音とか、
はい、
風吹いてたら音しますもんね、
うんまあ、風の音は。
風の音は、
うん。
だけど、静かに降り積もっているその音っていうのはね、
うん、音
静かさの音なんですよ、自分の中では。
感性ですね。
そう
ですね。
前からの。
ちょっとね、今度雪降った時ね、ちょっと心を澄まして。
はい、いいですね、私も。
耳を澄ませると、
はい、
耳を澄ませると、はい、あの、静かさという音を聞けると思うんですよ。
はい、いいですね。
だから、その辺あ、そういうのがね、自分やっぱり雪、うん、雪が、好きだなっていう風な、うん、そういうところが。だけどあんまりこっちに来て理解されないですね。
びっくりしそうな話は。すごい、うん。
雪降ってたのを自分は分かるんで、だけど、みんなはぐっすり寝てられるんで、自分ぐっすり寝てられない。そんなところを雪で感じ、今雪祭りもやってますけどね。
ああ、そうですね、
うんうん。そんな雪、みんなにもともと愛してほしいな、北海道に住んでる限りは雪よっていうふうな、雪が、結構な資源かなっていうふうに自分は思う。雪降ってるおかげで、水に苦労しない
と。ああ、そうですよね。
北海道は。すごい。
はい、ということで、本日、雪の話でした。以上です。はい、二二谷小学校代理のコーナーです。引き続き、二二谷小学校、阿部がお届けします。さっき雪の話だったんですけれども、雪と並んで、この時期、冬の、定番といえば、インフルエンザが、 もう警報出たのかな、北海道全域に警報が出てて、で、うちの学校も今現在で4人かなかかって、この3連休明けにどうなってるかなっていうのがとっても心配なんですけど、金曜日に抜き別小学校が、32人の子供のうち11人、休んで、インフルエンザで、というふうなこと、3分の1なんで、学校閉鎖になったっていうふうな、そんなふうな。ちょっと前は、週の中ぐらいは抜き別、一人もいないよっていうふうに言ってたのが、一気に来たって。インフルエンザの勢いってすごいなっていうふうに思いながらも、まあ、子供たちには、安全に過ごしてほしいな、健康管理きちんとしてほしいなっていうふうに思っています。さっき、地域のニュースのコーナーで、キャリア教育っていうふうな話、ビラ校が、表彰されたというふうな話があったんですけど、キャリア教育って、結構、多分、聞き慣れない言葉でないかなっていうふうに、ここ10年、12、3年ですね、この言葉できて、昔はこれ、進路指導っていうふうに言ってた言葉なんですよ。将来の、まあ、仕事を中心に自分の生き方を考えるっていうのがキャリア教育。昔はどういうふうに進んで、将来どう、生きていくかって進路指導って言ってたやつだけど、一生にわたって、自分のキャリアをどういうふうに描いていくかっていうふうな、そんなふうなことで、文科省の方がこういう言葉を作り、どんどん新しい言葉を作られていくんで、現場にいる者としてはそれに振り回されてる部分も多少あるんですけれども、で、ビラ校のさっき表彰されたのがトマトと、まあビラ取りトマト有名なんで、それはそれでいいんですけれども、さっきもちらっと話してたんですけど、まあ将来の生き方、自分がどう生きるかっていうふうなことを考えるんだったら、やっぱりビラ取りだったらアイヌの話、アイヌ文化とかを取り上げていく、それが将来の生き方を本当に考えるっていうんだったら、アイヌの人たちがどう生きてきたかっていうのを、直に、身近に知っているビラ取りであるからこそ、そういうのを取り上げるのも一つの手かなと。ビラ子、人数結構、地元からもなかなか、上がっていく子供がいないっていうことで、寂しいなっていうふうに思ってはいるんですけども、そういうところで特徴を、ビラ取りならではの、蝶を上げてアイヌ文化振興っていうのを歌っているんだったら、そういうのをやっていくことっていうのも、一つの街づくりかなっていうふうに自分は思っています。入谷小学校は、そういう意味では、アイヌのことを、積極的に取り上げて、そこから小さなところからでも発信しながら、今日本人がもしかしたら忘れてしまってるんでないかっていうふうな、そういうふうなのを思い出してもらおうっていう、自然と共生、自分たちは勝手に生きてるんじゃなくて生かされてるんだというふうな、そういうふうなことを考える子供たちになってほしいなっていう意味では、うちの学校キャリア教育ちゃんとやってるかなっていうふうに思っているんですけれども、だけど保護者から見たらキャリア教育っていう言葉自体があんまり馴染みのない言葉なんで、保護者アンケートとかでキャリア教育できてますかっていうふうに聞いても、何これっていうふうに あんまり反応はこう大きくはないけれども、自分たちがやっている働き活動っていう、働き学習、アイヌ語学習、これこそが生き方を考える、 自分が将来どうやって生きていくかっていうのを考えるキャリア教育かなっていうふうに思って、自分は自信持ってやってます。あと、今回いつもより結構時間いただいてるんで、カーリングを今、自分やってるんですけれども、触れないって、本田さんを誘うんですけど、なかなか乗っかってきてくれなくて、寂しいんですけど、カーリング精神っていう、のがあって、スコットランド発祥のスポーツなんですけれども、カーリングをやる選手のことカーラーって言うんですけれども、カーラーは絶対に、嘘をついてはならんと。フェアでなければならないって。フェアプレーを最も重んじてるスポーツがカーリングっていう風なスポーツで、自分たちが競技ができるのは相手がいてこそだと。相手を尊重して初めてカーリングっていうのが成立するんだと。だから、勝ちに行ってはいかんというふうな、勝ちに行ってはって言ったら、勝利を目指すスポーツなんだけれども、相手を任すスポーツではないっていうことなんですよ。まあ、結果的に勝利は、勝敗はつくんで、勝つもの負けるものはできるんだけれども、負けた人も尊重して、あなたたちがいたから、素晴らしい自分たちの勝利ができたんだ、勝利につながったんだっていうふうな、そんなふうなことで、自分、カーリングに惹かれるのはそこの部分なんですけど、だから、もし、不正をして勝つんだったら、正直に負けを認めるっていう、不正は絶対ダメっていう、審判いないスポーツなんですよ。カーリングって審判がいないんです。だから、自分たちで、最後、石投げた時に、どっちがどうだねって、お互いに話し合って、勝ち負けを決めるっていう。だから、そういうスポーツって、ほぼないかなっていうふうに思うんですけど、そういう、なんか、相手を尊重する。だから人間関係を一番大事にしながらっていう、そういうふうなことって、社会生活につながるかなっていうふうに思えて、子供たち、二谷小学校だけが、授業で、触れない中学校もやってるんですけど、小学校では二谷小学校だけカーリング授業をやってるんですけど、そんなふうなことを子供たちにも学んでほしいなっていうふうな、絶対嘘はダメだよ。フェアでなきゃなんないよ、というふうな、そんなふうなことを思っています。本日の二谷小学校代理のコーナーでした。
カムイユからの紹介のコーナーです。本日は2017年12月2日開催の第21回アイヌ語弁論大会イタカンロー交渉文芸部門出演の平村晴美さんによるおきくるみトレシヒ大空に描いたコタンをお届けします。ではお聞きください。
セシリムカテセシタネタンセシリムカテポイントもセシタネタンオロバセキブレネクレネアナクレキラミラハルミセイブレネシネカムユカスイエクスネナアンカハモレオレフモレアコロムタンポアンカハモレオレフモレアネシカルムアンカハモレオレフモレタンテクスツイテコモアタキツツイテクイツツイテクイツカイテ
Thank you.
それではここで茅野茂のアイヌ神話修正10巻資料編よりあらすじと簡単な説明を朗読させていただきます。オキクルミトリシヒ、大空に描いたコタン。オキクルミと妻である私は以前アイヌの村に暮らしていたが、理由があって今は神の国に帰ってきているけれども、私は前に暮らしていたアイヌの村が懐かしくて懐かしくて、食べ物も喉を通らないほどであった。心配したおきくりんは私のために大空の表に獅子雲花の様子を二つの絵、三つの絵として描いて見せてくれた。野には鹿が駆け回り、川には魚がひしめき合い、人々は豊かに暮らしていた。私がとても爽快な気分になった途端に、画像がパッと消えた。そして私はすっかり元気になった、とおきくるみの妻が語った。では説明です。カムイユカラやユカラでは、尊敬と親しみの念を持って自分の妻を妹、夫を兄と表現することがある。この話はその例の一つ。また、川に魚がひしめき合う描写が細やかで詩的に表現されている。アイヌ民族はテレビのことを大昔から心に描いていたのかもしれない。以上でした。
第202回目の最後のコーナーとなります。それでは本日のですね、放送の感想を聞いてみたいと思います。それではまず、安倍校長先生お願いします。
はい。フィンランドの、小さな村の村長さんの、インタビューコーナーありましたけど、そういう遠く離れた、北海道から2部、イラストリー、イブタニから全然、遠く離れてゆかりもないような、そういうふうなところの村長さん、方が、アイヌ文化、アイヌのことに対して、興味を抱いて、こういう活動が大事だっていうふうに言ってくれる、そういう世界が、の中で、だけど、本当に、自分たちの足元、地元北海道の中でもあまり知らない人もいるっていう、この現状がやっぱりおかしいんだろうなというふうに改めて思いました。
はい、はい、それでは本田さんお願いします。
はい、今校長先生の、話にもちょっと似てるかもしれないんですけども、今まではアイヌ文化とかその先住民文化に関心を寄せる、方っていうか、学者の方だったり、なんかこの、仕事につながってっていうところが多かったと思うんですけど、今、これは世界的なことだと思うんですけど、長いスパンでこれから本当に生きていくためには、どういったものが必要で、どういう、考え方が、求められているのかって言ったときに、いろんなところで その先住民族の、哲学というか、まあ、考え方っていうのがすごくこう求められているのは感じるところがあって、これはもう世界的にはもう時流になってるんですよね。で、どうしてもこれって、なんていうのか、まあ温度差っていうのは今まだあるのは感じるんですけど、本当はビラトリ町はすごいもう、そこの、ところに、近いところがあるんで、本当はもっといろんなところで広がりがあっていいのかなっていうのもあるんで、まあ今広がってきてるのは感じるんでね、あ、そういう流れだなとも思ってるんですけども、これがいろんな形に、まあ実を結んでいけば、きっとそこに関わっている人たちだとか、これからの人たちにいいものが作られるのかなと思うと、すごく嬉しいなと思います。あともう一つだけ、板観音の、平村晴美さんの、聞いててちょっと鳥肌がググってきて、ああ、やっぱりいいなぁなんて思ったんで、すごく、いい時間でした。はい。
はい、ありがとうございます。それでは、ひろこさん一言だけお願いします。どうですか、久しぶりの登場ですけど、
あ、いや、
前回もね、出ていただいて。
いや、もう、わいもう楽しかったし、はい、いろいろと勉強になりました。
あ、はい、ありがとうございます。まあ、突然降ってごめんなさいね。まあ、このラジオもですね、もう202回ということで、まあ、200回の大台の時には新聞にも取り上げられてですね、結構、宣伝もされたんですけども、ただ、これはですね、生放送ではなかなか聞きづらいというか、聞いてる方どのぐらいいらっしゃるかっていうのは私も実は把握してないんですよ。ただし、ネットで配信しているのをダウンロードしてくれる方は、やっぱり1ヶ月で100件ぐらいはあります。多い時だったら200件ぐらいあるんですけども、まあ、しかし、その他の地域でも、配信していただいているのでね、まあ、今後期待したいなと思います。それではですね、FM ピカウシからのお知らせを、仙石さんからお願いいたします。
はい。FM ピカウシからのお知らせです。FM 二ぶたに放送、愛称 FM ピカウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二ぶたにより 76.1MHz でお送りしています。FM ピカウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では、77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピカウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道サル郡ビラトリ町二ぶたに、二ぶたに子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい。FM ピパウシ第202回目の放送もお別れとなります。次回は3月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいやー。